ということでね。
ねえ。
お送りしておりますけども、まあ春ということでね。まあ選抜も始まりましてね。はい、いや、先月ね、先週か予告してましたけども、うん、ちょっと結婚式がね。
そうでしたね。ええ、あるとか
京都であるとかないとかっていうことで、うん。
あるとかないとか。
あの放送の翌日ですか、うん、朝早起きして、うん7時の電車に乗ってね。
うん
10時に、京都に着いて。
まあ結構思ったよりかかるというか、こんなもんかなというか。
そう。いやね。まあ、受付を頼まれてたんでね。
うんうん。早めに行かないと。
そう、10時に行かないといけないということで、うん、受付に行ったんですけども、まあ男女でね、新郎新婦それぞれ、なんか人出し合ってみたいなね。
さあ、受付っていうのはどういうあれで選考されるんですか？
新郎新婦が心安い友人じゃないんですか？
ああ。私、したこともないし、うん選んだことももちろんないので、
あ10年ぐらい前にあったんじゃないですか、僕の知らんとこで子供もいることやし、
う
ん、
ね、もう小学校3年生そうそう違いますって。
いやでも僕も受付は初めてでね、
うん
今までそういうの頼まれたことはなかったんですけども、
うん、
金持ち逃げしそうなタイプですからね。
あんまり信用されないタイプ。
あんまり信用されてない。今回は新郎が警察官なんで、
うん、
まあ、持ち逃げはないやろ。
もういざとなったらすぐね。
そう、逮捕されますから、うん、その場でね。現行犯逮捕。減退ですよ。
減退だ！
そうそうそう、なるんで。
何十何分？
そうそうそう。だから、それは大丈夫かなっていうことで僕に頼まれたんだと思うんですけどもね。
うん、
京都っていうのは華やかでね。
うん。
ね、もう盛り上がってるわけですよ。
もう駅からすでにすごいですもんね。
そうなんですよ。
JR の京都駅ですか。
盛り上がってね。
迷路みたいですもんね。
そうなんですよ。
建物がなんか大きいからね。大きすぎて。
ビジュアルも綺麗ですけどね。
すごい綺麗。
で、まあ、京都でそのね、まあ、神社の中の、まあ、その、三州殿みたいなところで結婚式があるわけですよ。
素敵じゃないですか。う
ん、で、まあ、その神社の境内にあるなんか能舞台みたいなところであってね。
華やか。
華やか。
うん、
で、まあ、それが終わって、うん、まあ、もろもろ淡々とね、披露宴も、淡々とじゃないですね、盛り上がって、感動のまま、終わって、さあ、二次会もあるんですよ。
え、二次会ね。
二次会が6時からやね。
うん。終わったのは
?3 時なんよ。
うん。
どうするこの3時間、
京都で。微妙な感じですね。
京都で3時間何して過ごすよ。
私だったら、でももう食べて
る。偉い人やねん。八坂神社でやった
んです。ご飯は
いや、もう食べてるよ。
披露宴でお腹いっぱい。
人さそうよ。ビールもガンガン飲んでる。ビールと熱か飲んでるよ、もう。
熱かも飲んじゃってる。
うん。
そうですね。
でね、八坂神社ですから、あの界隈もう、ものすごい人です。うん、もう小林睦郎さん風に言って、ものすごい人です。
すごいね。
ものすごい人です。偉い！すごい！ものすごい人。
三段活用みたいな。
そうそうそう。偉い！すごい！すごい！ものすごい人。ことになってます。ね、むつろ
う
節。
もう偉いこと。
偉いことになってます。
受け継ごうとしてますね。
そうそう、
ね、
もう褒め芸を受け継ごうって昔から何年も前からそうやって思ってるんですけど、誰も評価してくれない。そういう番組はあんまりオファーないし、
うん、
偉いことになってるんですよ。
うんうんうん、
だからもう喫茶店一つとってもね、うん、もう大行列よ。
そう、入るのも苦労しますもんね。
そう、でスタバとかあんねん。うん、あるけどもう外まで人がはみ出るぐらいなわけですわ。
はいはいはい、
そんなん全然休憩できひんやん。うん、酒も入ってるし、うん、居酒屋もないしさ。
うん、
まああるんかもしれんけど、そう3時にはあんまやってない。
空いてないかなっていう。
そうなんですよ。行くとこもない。
あるな。
王将があったんでね。うん、友達今その日知り合った人も含めて、うん、あそこに王将ありまして、うん、いや王将なって言われて。
そうでしょうね。
そりゃそうよな。
まあそうだ、
いや、そこでビールだけ飲んだらええやんって言ったんやけど、うん、却下されて、
うん、みたいな、ね、
そうなんよ、うん、でちょっとどうしようかな、
みんなで何人かでこう行ってるわけですか、
そうそう、まあその受付してた3人のうちの、まあ1人はもうちょっと1次会だけで帰りましたんで、
うん、2人で、
そう、うん、2人と、まあその人の友達、
友達、
同じ職場の、
うんうんうん、
でまあ3人でね言ってたんですけどね、
うん、
だから行くとこないでしょ、
うん、で結局どこ行ったんですか、
目をつけてないんです僕は、そういう展開を、実は
そうなると思って。
そう、やっぱりね、段取り上手は仕事上手ってね、
うん、
やっぱり僕らみたいな人間になると、うん、常に先々読んでますから。
さすがチェリーさんですね。
ああ、できる男はね、常に先を読んでます、
うんうんうん。
で、もう常にその周辺の銭湯、サウナをピックアップしてたんですよ。
そういうことか。
ええ。もうこの界隈には、どんな銭湯とどんなサウナがあるかっていうのをピックアップしてたんで、行くときに、とぼとぼ駅からね、祇園市場の駅から江坂神社まで歩きながら、うん、あ、ここにルーマプラザっていうサウナがあるなっていうのを確認してるわけですよ。
うんうん、
もうルーマプラザ行くしかないっつってね。
提案して。
京都に行って、ルーマプラザ、一人で行きました。参りましょう、せーの。
らしくあれ。
マイクで直撃。
教えて、チェリー。
はーい。今の、ね、番組のお知らせをどんどん作るブームが起こってました。
うん。とん平さんのね、番組も、ね。
そうそうそう。
日曜日です。
そうなん、22時からね。
はい。
もう作ろうか作ろうまいか迷ってる番組はあるんですよ。
うん。
ミュージックスケッチ。
うんうんうん。
ロックンサタデ
ービッグウェーブ
ビッグウェーブあビッグウェーブあ、うん、ビッグウェーブ、うんうん、この辺は作ろうかどうか特にミュージックスケッチ迷ってるんです、
うんそうですね、
宮上さんこっち来てくれた時に撮ろうかなと思ってチャラララララララララ
この時間に
そうそう何分流れるかなみたいな分からんちゃうみたいな
ちょっと謎ですけれども、
さあということでこのコーナーマイクで直撃教えてチェリーのコーナーでは中川智美アナウンサーの絶好調な日常をじゃんじゃんご紹介します。マイペースなブログです。
有田川町に取材に行ってきたんですけれども、その日雨でしてね、
雨の日の取材はちょっと大変ですね、う
ん、ねえ、なんか出発の時から雨ですな、うん、みたいな感じに、まあ、はいはい、なるんですが、なんとなくまったりした雰囲気の中、行きまして、で、まあ、取材終わって、寄りたかったところが、まあ、一つあったんですよ、
う
ん、
あ、そうですか、
うん、あの有田川の、うん、鉄道公園、
あ、はいはい、
うん、まあ、チェリーさん有田川といえばなんか2なんで、
まあね、
なぜか
お任せください、はい、でも鉄道公園は行ったことないです。
あ、ないでしょう、
ええ、
私もなかったんですよ。
あんまり大人行けへん、
結構そう、う
ん、子供できたら行くけど ね
有田川に行くことあっても鉄道公園に、うん、通るけど、うん、あ、こっちなんだとか標識あの看板見るけれど、
そうですね、
入ったことなかったんですよ。
行かなあかんなと思ってるんですよ、
う
ん、
でもちょうど取材の中でそういう話が出たので、うん、鉄道公園のね、
うん、
雨なんですけれど、
はいはい、
行ってみたんですよ、
うん、
で、あ、ここかここかと、いきなりデゴ市があって、
はいはいはい、
で結構奥に細くこう道が続いていて、うんうんうん、途中に交流館があって、はいはい、でそのちょっと先ぐらいに、あのまたレールバスとかが置いてあるっていう感じなんです
よ、はいはい、
で、あの中に入ろうかどうしようかなと思いながら、
どうしようかな、入ったらいいじゃないですか、
写真などをこう撮っていたらですね、はあはあ、
前の、そう、アイアンの本物鉄道記念館です。
おいやん出てき
てない。おいやん出てない。あ、そうか。
おいやん醤油作ってるから。醤油作る
そうか。
出てこない
。あ、そうか。
で、あの関係の方みたいな方が、
関係の方、
忙しい感じで電話しながらバーって来たんで、あ、なんかあんまり近寄ったらダメだなと思って、でさーって飲みたんですよ。で雨だしと、
雨やな、
で足早に歩いてたら、うん、あの子供連れのね、
うん、
お客さんが和歌山県外のナンバーでしたけどね、車でバーンと来て、でそういうお客さんがやっぱり多いんですよ、
はい、そうでしょうね、うん、子供といったら喜ばれますからね、
喜ばれるんだろうな、チェリーさんにもねぜひおすすめしたいなと思って、
うちでも女の子でね、まだ鉄道に興味があるかどうかも分かりませんけどね、
こういうのはほら、あの先にこう英才教育でこうやっとくのがいいんです。
あんまりやりすぎるとね、
でこう駅名とかをバンバンこう見せていって、
あ、なるほど、
次こここことか、
次はタコ駅とか紀伊姫駅とか、そんな感じの
環状線を全部覚えてもらうとか、
あ、なるほどね、環状線覚えるの大事ですよ、
うん、
やっぱりね大阪の地名に、
あれこれ内回り外回りってなるとき
は
適当に乗ってね、
あれ体で覚えないとダメですから、
うん、
大阪方面こっちから行くときはもう、あの向こう側へ、西九条方面へってね、パッとこう体で覚えるようにならないといけない、
うんうんうん、そうそうそう、
いいですね、
うん、あれ全然分かんなかったんですね、でもう一つはこれはもう取材でっていうことだったんですが、うん、有田川の地ビール、
うん、
これも初めて
なんですけど、毎度有田川の地ビールです、
それ多分ね、サイダーの方、
ね、ああ、そうかそうか、有田川サイダーになってた、ごめんごめん、アルコールも入ってなかった、
入ってない有田川サイダーは美味しいんですけど、
うん、美味しいね、
うん、有田のその名物を使った地ビールっていうのがあってね、
ははええ、
でこれが、
うん、
普通の、まあ、一般的な地ビール、ペールエールとか、うん、ちょっと黒っぽいあの、うん、ビールとか、はい、ね、そういうのもあるんですけれども、うん、みかんの果汁とか、
みかんの果汁、ね、
あと発作をこうガバッとつけてみたりとか、
はいはいはい、
山椒入れたりとか、
山椒で、ね、
他にもいろいろあって、
うん、
そのビールすごい気になって、これもお話聞きに行ったんですけれども、そこもねお店と、うん、あの酒屋さんが一緒になってまして、
なるほど、
でもともと酒屋さんがあって、そこの3代目ですかね、僕っていう感じ の、うん、あの3代目ぐらいの方が、あのやってまして、
はいはいはい、
青木屋酒店ってところなんですけど、であの小島さんっていう方がやってるんですが、でその方がもうすごいビール好きで、
ああね、そりゃそうでしょうね、う
ん、でなんか名物になったらなという気持ちもありながら、うん、美味しいビールを作ろうというのでそこで作ってるんですよ。
ビールの設備ってどれぐらい必要なんですか、作る設備は。
広さっていうのはどうなんでしょうね。
長野さんも作ったらいいじゃないですか。
まあタンクが置ければ、あとその発酵するのにちょうどいい温度、適切に保てるような、まあ、このスタジオどうだろうな、
まあ、これだから6畳ぐらいでしょ、
うん、6畳ぐらいですかね、うん、これぐらいだったらいいのかもしれない。
じゃあもう中川さんもね、やっぱり今までともちゃん印いろいろ私も提案してますけども、やっぱり行き着くところはこの酒作り、まあ昔やりましたけども、
うん、それ米のね、
10年ぐらい前
に
やりましたけども、まあね、あれをやっぱ復活させて、今度はビール麦作りから始めて、
ビールはね難しいと思いますよ、醸造所から作らないといけないから、
そうだから免許取ってね、
うん、うん、 免許からでしょ。
免許からですよ、うんうんうん、目指せ醸造家のお時間ですっていうことでやったらいいんじゃないですかね。
ソムリエルの時にね、取れませんでしたからね。
いやそれはソムリエだから、うん、醸造家やから作る方やからね
難しいこと言うな、
いやでもやっぱそれぐらいせんとね、やっぱりそれぐらい、
まあ、私あの作る方というよりも、うん、飲む方にやっぱりちょっと重きを置きたいので。
なるほど飲ませてもらえたんですか。
うん、もらいました。
若いモンストでよくあのね、あのチラシ見ながら喋るっていうのありますけども、うん、
こんなところにみたいなね、
あこれは美味しそうですね、
おまんじゅうですね、わあ美味しい、そうそうそう、あほんまほんま美味しいおまんじゅう、そこまではやりません、
うんうん、やりません、
やりませんが、
う
ん、まあまあ、 あのもしよければって言ったら、
言っていただい
て、ちょっと味見どうですかって言ってね入れていただいたんですよ。
はいはいはい、
美味しかった。
美味しかったですか。
美味しかったんで、あの買って帰りまして。
買って帰りましたか。
はい。なんかねセットで隣の酒屋さんで買えるんです。
お酒屋さんで売ってるわけよね。うん、
でその作ってる方は、うん、バーみたいなカウンターと、うん、あとゆっくり座れるようなテーブル席とある、うん、本当に居酒屋さん、洋風居酒屋みたいな雰囲気なんですよ。
うん、
ビールの作り方が書いてあったりとか、はいはい、でやっぱりもう生サーバーですよね。
ね、
そこからもバーッとビール入れてもらって飲めるっていう。はいはい、うん
ね、うん、そう考えると1年経つの早いなと思うのは、うん、長さんもうあと1ヶ月もしたらまたビアガーデン始まりますよ、う
ん、あ本当だもうビールの話しだしたらこれですね、
またねあの会社にファックスがペロッと届きましてね、急にTデスクが張り切り出してね、うん、あの取りまとめてね、うん、あの取り取材に行くっていう、
飲みに行きたいんですよ飲みたいから
ね、いつものパターンですよね、うん、早い、まあビール美味しい季節になってきますよね、
うん、そうそうそう、だから
いいじゃないですか、
これからいいじゃないですか、
いいです
で私ね、あのいろいろいただいた中で
いろいろいただいたんですか、いっぱいだけにしてください
ええ、あの買ってきたのね、
あ買ってきたのね、うん、
で、5本セットだったのかな、
いい各味ということ、
そうそうそうそう、うん、でみかんと、山椒と、うん、それから IPA と、
IPA なんか
チョコレートってい
う、ですか、
ええ、IPA ってペールエールみたいなやつです、ペールエール、で、うん、チョコレートっていうのはなんかちょっと黒ビールっぽい感じのビールで、
はい、
で あと一つ急に出てこなくなっちゃった、うん、あ梅だ梅、
梅ね、
うん、で梅と、うん、みかんは割とジュースっぽいような感じ、うん、梅の果汁の味がしたりとか、うん、飲んだ瞬間こう喉を通るここの瞬間に梅なんですよ、
うん、なるほど、
ふわーんってこう香りが抜ける感じで、うん、で山椒がね、ええ、やっぱり私もともと山椒好きなんです
が、あそうなんですよ、初耳ですね、そ
う
そ
う、いやもうこれね、ええ、どの番組でも言ってますけど、
あそうか、いやらしくは言うの初めてですよ、
ええ、そうかもしれませんね、実は私山椒大好きなんですよ、
皆さん山椒差し入れてください、
それも、ね、あの清水のぶどう山椒に出会ってから、
山椒、
ね、あれもすごいなと思いまして、辛みと香りがずば抜けて高い、
あなるほどね、
うん、でその
山椒も入ってんの、
山椒を使ってるんですよ、そのね、うん、香りが、うん、例えば油物とかと一緒に食べても合うんですよ、あとで口をこうさっぱりさせてくれる感じがして、
だから脂っこいものと一緒にこう行っても、うん、まあ爽やかな感じ
でいいんですよ、合うなと思って、お食事と合わせるなら私山椒かなと思いましたね、
ええー、ですな、
うん、とか言っても本当飲んでばっかりで、
あら結構なね、
ほろ酔いな1週間でございます、
いいですね、よかったですよ、はい、本当にね、有田の地ビール
ね、見かけたら飲んでみてください、
どの辺でそのお店で買えるってことですかね、
そうですそうです、あの天満っていう、
相田会長天満、
うん、元ね元キビインターがあったあたり、
はは元キビインター、
はい、キビ の乗り口があったあたりかな、
はは、あたり
かな、はい、あの辺ですので、ブルーウッドブリュワリーっていうところで検索していただくと、
検索して、ね、
はい、出ますんで、
今回金婚館とね、
はい、
わ、はい、かりましたじゃあぜひ有田の地ビール飲んでみましょう、はい、
飲んでみましょう、
はい、それではいきます、裏和歌山放送ニュース、和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、対戦校決まる、
そうでしたね、
あの選抜のね先週ですか、うん、放送がありましてね、
うんう
ん、対戦校毎年やってるんですよ、
その
組み合わせ抽選会の、
ね、
あった日の夜8時から、はい、だいたい決まってるんです、
だいたい8時から、
はい、野々村さんが聞きたい曲を、戸惑う野々やん
終わってからね、
あの対戦校の後に、うん、あの選抜ミュージックっていう番組が、
選抜ミュージック、うちなんとかミュージックってやりがちなんですけど、
昔あったね、ねニューイヤーミュージック、うん、あとイヤーエンドミュージック、
イヤーエンド、あの年終わるってことですね、イヤーエンド、
そうそう、あとハッピーミュージック
ハッピーミュージック、
あとミュージック W、 今でもやってるなそれ、あと何やったかな、
ミュージック、使えるミュージック
、使えるミュージック、使えるミュージックあったね、
そうね、なんとかミュージック好きなんですよ、
好きなんですよ、平井さんが好きやね、うん、なんとかミュージックシリーズ、そうそうそう、
名前つけたがるんですよ、
今回選抜ミュージック、
選抜ミュージックですよ皆さん、
すごいですね、 ね。で、ね、担当は野村さんなんですけど、うん、平井さんからのオーダーは、うん、野村さんが聞きたい曲をということで、戸惑うののや。
えってなって。
あの開会式の曲をね。
うんうん、
1970年、美濃島優勝。
うんうんうん、
その時、野々山は MBS でアナウンサー研修中。
そうだったんですか。ね、
WBS での初仕事は尾藤さんへのインタビューだった。
へ
え。ねえ。
ねえ。
青春の1970年の話ですから ね、
ね、
はい。そして、終わり時間が20時43分。そして選抜ウォッチャーののやんの選抜ミュージック、ね、
これね、ここまで細かく聞いているスタッフもスタッフだと思うんですよね、
う
わ43分に終わったでみたいな、
あれね、うん、まあ、言える範囲で言うときます、うん、この番組は大体 毎回ね、終わる時間未定なんですよ。終わる時間がピタッとくる番組と終わる時間をずらせる番組があって、う
ん、あるんです。
この番組だけは終わる時間をちょっとずらすような、うん、あの操作にもともとしてあるんです、
ね、できるんです、ね、
そうできるんです。だから終わり時間がちょっとこう前後することがある、
うんうん、
それ言うときます。
でもまあ割とレアなケース
だと思いますよ。年1回ぐらいと思いますよ、ね、そういうパターンは。この番組ぐらいちゃうかな、うん、あといくつかあるけどほんまにないね。
だからそれも聞きどころの一つなんですよ。
どこで終わるかな、
43分で終わったという、ね、
そうそう。でもインタビュー盛り上がってね、北尾さんが高島監督へのインタビューっていうのも非常に盛り上がりましたし、で、あの野村さんのね、
野村さんが選手へのインタビュー、ね、
これもね、盛り上がってましたよね。私の作文、
はい、
表彰式がありましたね。
年間表彰式というのが、
おっさん連中が小部屋に分かれて子供の収録
おっさん連中っていうか、まあ、そうね、会社の人たちが、
事実じゃないですか、
うん、もうね、ほとんどおっさんなんですよ。
全員おっさんやん、メガネやし全員おっさんメガネよ、
おっさんメガネなんですよ、
で小部屋でみんな子供の収録作文の ねみんなね、あのご家族連れとかで来て華やかな感じですよ。
なんかね、あれ毎年 ね、見させていただく、私今年ちょっと行けなかったんですけれども、なんか申し訳ないなという感じなんですが、そうなんですよ ね、うん、なんかぐっとくるものがあるんですよ、途中から。
そう、ね、
あの作文の発表っていうのがあって、うんうん、ね、そのみんなの前で作文発表するお友達がいるんです、
ね、
うん、
お友達が
もうなんかね、ぐっとくるんですよ、
ね、
熱くなっちゃう。
今回ですね、和歌山市民生協さんから副賞いただきまして、
はい、
なんとステーキ肉、会場どよめくっていう。
うわー、すごい。いや、それはもう、だって今日はごちそうね、あなたみたいなことですよ。
そうそうそう。まあ、その日中にもらえるのかちょっとわからないです、
後日届くのかわかりませんが。
噂によると人数分どうたらこうたって噂も、その1枚だけとかじゃないっていうことを、担当。
キロ数決まってるわけではなく。
担当営業マンが言ってるのをちょっと聞いた、小耳に挟んだんで、まあ、今回はね、ステーキ肉ですよ。
だって大事なね、お祝いの日に、ステーキですよ。
今日はビフテキやで、ちなもんよ。
やったわーい、
わーい、わーい、わーい。
そんなことなかった
もん。お昼ご飯目玉焼きがいいなってなるじゃないですか。
そうそう。家でね、そんなことなかったもん。
ねえ、
うん、
ステーキ肉ですよ。よかったですよね、あ、なんか他にも思い出したことあったんやけど忘れてもったな。いや、僕もね、投資で、した、あ、そうそう、会場にこうね、風船の飾りがいつもあるじゃないですか、なぜか、
はい。なぜかというか、まあ、子供たちに後で持って帰ってもらうために、
争奪じゃんけん大会が行われて非常に盛り上がっていた。そうそ
う、風船ね。
で、大きいやつね。
うんうん、
なんか、メイン級のやつ。
うんうんうん、
それも、結構本社に持って帰ったりとかしてたやんか、うんうん、今回全部大放出して、
うん、
それをゲットした女の子が
って言って、
そう、すごい喜んでたっていうね、
うん、
よかったなと。
よかったですよ、
ね、
うん、で飛ばしちゃってね、風船パーって上げて、あーってなるとき
とか、それをクマさん元ディレクターが長い棒でこう、うん、取ってあげてました。太鼓さんでムラムラ
しそまるさんですね、
何言ってるんですかこの人は、
太鼓さんでムラムラ、ね、いきなりね、
サザエさんの太鼓さんで、
サザエさんの話になって、太鼓さんな、なんかムラムラすんねんって言って、
まあ、わからんでもないですけどね、
なんかのりすけさんの話をしてたんですよ。のりすけさんといえばで出てきちゃったんですね、
太鼓さんがね、
うん、
広がるリスナーの輪、
はい、
東北のリスナーさん、和歌山のリスナーとオフ会で交流、
へ、
和歌山ツアー、
うん、
三浦千秋さんもサプライズで登場するサービスもあったとか。
へ、ね、三浦さんの富山ですもんね。
そうなんですよね、
うんうん、
ハッシュタグは、WBS レディオが分かりやすい、
うん、
はい、公式は DWBS です、
はい、まあ、どっちもつけていただくとより良い。
そうそうです、ね、新宮支局水曜日出演地のエイジーは何者なのか
謎です、ね、謎、まだ私も分かりません。
会ったことないですもんね、まだ
ねえ。
最近僕新宮支局でもう僕結構長いこと言ってないんよ。
あ、私もですね。
でもまあ 1,2 年は行ってるんでしょ、
まあまあまあ、
僕多分 4,5 年行ってないんちゃうかな、
うん、
また行きたいんですけどね、
うん、
服部祭りオールドタイムでおなじみの面々が賑やかに、
チ さん行ったんですよね。
行きましたかな、もう、うん、リハーサルからおったかな、ほんまに
音を取ってて、
音取ったんよ、うん、大変やったんよほんまに
盛り上がったみたいですね。
もう満員御礼でね、
なんか立ち見の方もいらっしゃったとかって聞きましたよ、
うん、もちろんそのもう座りでは全員入られへんしね。
いや、
何がってね、北原美玲さんの書道パフォーマンスよ、
うん、あ、どんな感じだったの？
僕もともとどうすんねんとは思ってたんやけど、そうそう、あのオードタイムのステージにも横断幕上にこう布を横に一列に男たちが何人かで持ってやな、
持つんですね。
その持った段階でそこの上から北原先生がバーッと書くというパフォーマンスなんよ。
新しい。
そうなんよ。でリハの時に、うん、あの北原さんにこう持ってくださいってして、あの指示をされてて、うん、でその時にこう書くっていうので、ああなるほど、かなりこうガッと書くんやと思ってたんやけど、うん、その時は何も思ってなかったんやけどね、うん、本番始まって隅ベタってつけた瞬間に、うん、その横断幕の布ね、ちょっとビニール化繊っぽかったから、
うんうん、
これ隅通せへん素材なんかなと思ってたんですよ、
うんうんうん、
そしたら、うん、隅がペタってあの後ろに透けてつくんよ。
あ、じゃあ
そうなんよ。僕もあのあれですよ、もう、うん、顔も隅ついてましたし、あの服も隅ついて、もうそれでも必死や、もう機材にも隅つけられへんしさ
そうですね、
そうよ、
一生懸命守りながら、
一生懸命守りながらも
隅だらけになって、
隅だらけになって帰ってきても洗濯機も取れへんかな、これ
罰ゲームみたいですね。
そうなんよでもね、それだけやっぱり熱気ね、うん、それ伝わったかなと。やっぱりいくら僕が墨だらけになろうともね、それはやっぱり伝えたいなという、
うん、墨だらけの男性がそこにいて、
ええ、
で北原先生が
そうです、
バシャッとこう、
そうそうそう、
勢いよくバーンって書いていくんでしょ。
男性陣たまらなかったです。
なんかたまんないですね。
そうなんですよ、これがもう男性陣たまらないわけですよね。なんかやっと分かった気持ち、皆さんの気持ちが、
なんなの、
録音風物詩寺門アナが犬の話、
うん、
過去ざっくり
ざっくりですね、すごいね、ええ、はい、飼ってるのか何なのかみたいな、全然分かんないですね、ええ、
SNS で知る新番組、
うん、そうなんですよ、そうだったのみたいなね。
来週には全てわかると思います、
はい、またお伝えしたいなと思います、はい、
そうですね、注目番組をご紹介したいと思います。はい、以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
障害者福祉に一生を捧げた社会福祉法人つわぶき会初代理事長故岩橋正純氏の連続ラジオ小説、こう思う親の心を積み重ねてが4月2日スタート。放送は月曜から金曜の午後4時19分からです。